こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。さて、今回は2026年6月8日から14日にかけての高金利通貨の見通しについて、重要なポイントをすべて網羅してお伝えします。まずは相場全体に大きく影響するアメリカと日本の動きからです。アメリカでは6月10日に5月の消費者物価指数 CPI の発表があります。原油高の影響でインフレが加速すると予想されていて、この結果次第でアメリカの中央銀行である FRB の年内利上げに対する期待が変わり、アメリカドルをはじめとする為替相場全体が大きく動く可能性があります。またアメリカ、メキシコ、カナダの通商協定である USMCA の見直し協議において、アメリカが自動車部品の調達割合などで自国に有利な厳しい条件を求めている点も関連通貨の重しとなっています。日本では6月15日と16日に日銀の金融政策決定会合が控えています。円安や原油高による物価の上振れリスクから、6月の会合で利上げについてしっかりと議論される可能性が高いと見られています。また6月8日には日本の第一四半期 GDP の改定値が発表され、速報値からの下方修正が予想されています。為替相場で最大の警戒ポイントとなるのが、ドル円が160円近くで高止まりしていることによる日本当局の円買い介入への警戒感です。介入が実施されれば、全てのクロス円通貨はテクニカルなサポートを無視して急落するリスクがあります。続いて4つの通貨ペアの見通しを順番にお話しします。1つ目はトルコリラ円です。特に注意すべきポイントは、日銀の介入リスクと6月11日のトルコ中央銀行の金融政策決定会合です。金利は据え置きの予想がメインですが、リラ防衛のための利上げに動くサプライズがあれば急変動のきっかけになります。ファンダメンタルズとしては、円安と高金利が下支えになっていますが、インフレの高止まりや政治リスクが上値を抑えています。また中東情勢緊迫化による原油高は、エネルギーを輸入に頼るトルコの貿易赤字とインフレを加速させるため継続的な悪材料です。テクニカル面では、ボリンジャーバンドが収縮するスクイーズの状態でエネルギーが蓄積しており、まさに嵐の前の静けさです。20日移動平均線の約 3.460 円が上値を抑えるレジスタンスとなり、マイナス2シグマ付近がサポートとなる狭いレンジを形成しています。今週の予想レンジは 3.40 円から 3.55 円で、横ばいの推移がメインシナリオとなっています。2つ目はメキシコペソ円です。今週はメキシコ国内の大きな指標発表がないため、日銀の介入警戒感やアメリカの CPI 発表、中東情勢といった外部の要因に方向感が振り回されやすい1週間となります。ファンダメンタルズを見ると、6.50% という高水準の政策金利によるキャリートレード需要が下値を支えていますが、先ほどお伝えしたアメリカとの通商協定見直しへの厳しい条件要求や国内の景気減速感が上値を重くしています。テクニカルでは、3本の移動平均線が全て上を向くパーフェクトオーダーで中長期的な上昇トレンドを示していますが、直近は大きな陰線をつけて上値の重さを見せています。ボリンジャーバンドもスクイーズし、20日移動平均線の 9.189 円付近、つまり 9.2 円を中心としたレンジ相場に移行しつつあります。今週の予想レンジは 9.05 円から 9.35 円で、 9.17 円を上回っている間は押し目買いが意識されやすい状況です。3つ目は南アフリカランド円です。こちらは日銀の介入リスクに加えて、今週発表される南アフリカ国内の指標が直接的な変動の材料になります。具体的には6月9日の第一四半期 GDP、 そして11日の第一四半期経常収支の発表です。ファンダメンタルズ的には、高金利通貨特有の強気トレンドはあるものの、介入警戒などの外部ショックに弱く、今週の国内指標の結果が反発に向かうかトレンド転換するかの直接的な引き金になります。テクニカルを見ると、基本はパーフェクトオーダーによる上昇トレンドですが、ボリンジャーバンドのプラス2シグマである約 9.89 円に阻まれて急反落してしまいました。直近の大きな陰線で約 9.67 円の20日移動平均線を下抜けており、現在はすぐ下の75日移動平均線 9.50 円台後半から 9.60 円付近で下げ止まれるかどうかの攻防戦を迎えています。今週の予想レンジは テクニカルに基づいて 9.46 円から 9.89 円を想定しています。最後4つ目は豪ドルニュージーランドドルです。6月9日に発表されるニュージーランドの第一四半期製造業売上高に注目です。この結果が弱くてニュージーランドドル安になれば、豪ドルがレジスタンスを突破して上昇トレンドを再開するきっかけになりそうです。ファンダメンタルズの面では、オーストラリアの追加利上げ観測はやや後退しているものの、ニュージーランドドルがそれを上回る軟調査を見せているため、相対的に豪ドル高、ニュージーランドドル安の豪ドル優位な環境にあります。オーストラリアに主要な指標発表がないため、アメリカの CPI の影響も強く受けます。テクニカル分析では、パーフェクトオーダーによる上昇トレンドがベースにあります。一時ボリンジャーバンドの下限まで急落しましたが反発し、現在は横ばいになった20移動平均線 1.21620 の中間線に上値を抑えられています。ここを上抜ければ中間線がサポートに変わり、一段上のレンジへ移行する公算が大きいです。今週の予想レンジは 1.20320 から 1.22920 で、当面の攻防ラインは中間線の 1.21620 となっています。今週の相場解説は以上です。次は先週の自動売買の収益結果です。先週の収益結果は6月1日にノルウェースウェーデンが176円の利益を出したのみでした。メキシコペソ円、ニュージーランドドルカナダに関しては利益は出ていません。今週の見通しでお話ししたように、メキシコペソ円は 9.25 円付近を推移しており、私の設定している上限 9.0 円から大きくかけ離れています。米国の雇用統計が終わったので設定レンジを変更するかどうか考えつつ利益を狙いたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したメキシコペソ円やノルウェースウェーデン、ニュージーランドドルカナダは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので、1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。